次に4番、高桑よし子議員。4番、高桑よし子議員。
はい、4番。それでは私の方から質問をさせていただきます。出雲崎町の子育て支援については、他の市町村ではできない素晴らしい制度を持っています。コウノトリ祝い金、医療費助成、入学祝い金、通学費助成等の経済的支援ものみならず、さまざまな場面での相談業務などきめ細やかな対応は当庁ならではと自慢できるものです。一方で、子育て世代や児童生徒数の減少には歯止めがかかっていないのが現状です。私は今回、この子育て支援制度を他の制度、例えば住宅取得時の支援や若者支援などと合わせて町内外へ効果的に PR できないか、また何らかの事情で支援制度を利用できない人もいて、そうした方たちへ支援を届けられないかと思い、この2つの観点から通告に従い、7項目について町長の考えを伺いたいと思います。まず1つ目ですが、出雲崎町子育て支援制度の町内外への PR について、町長はこれからどのように進めていくのか、構想があるのかお聞きしたいと思います。
町長。
高岡議員さんの質問に、一つ目の質問にお答えいたしますが、本庁のですね、新策を子育て支援に対して幅広く、PR をし、子育てのライフステージを、イメージできるようにですね、施策の見えるかを図ることは大変、重要なことだと本当に認識をしているところでございます。SNS の積極的な情報発信ですね、子育て支援冊子、幸せ子育て出雲崎、そして今年度版の子育てモデルの学校によりまして、あらゆる方面ですね、幅広く PR を行っているところでございます。先般もですね、国会議員の先生が町にですね、要請をされまして、出雲崎町のですね、子育て、これはもう本当にですね、取り上げるべきだし、広くなった皆さんにね、一つ PR したいというので、その資料を送ってくれというようなですね、ことでご紹介もいただき、本当に喜んでいるわけでございますし、あらゆる機会を通してですね、町のそのいわゆる講じております子育て支援策というものをですね、進めてまいりたいというふうに思ってます。その結果ですね、8月現在、水の現在でございますが、12歳までの転入がですね、9世帯、児童数にて18人この転入がありました。さらにですね、この社会動態、これは皆さんもご承知のように、出雲崎はですね、3年連続、転入増なんですよ。これはもう全国的に珍しいんですが、この令和4年もですね、4月から8月の間にですね、転入増が38人ですよ、5ヶ月間で。これはね、私も驚きましてね、全くこの町に、が私たちが予想を上回るですね、転入増加だと、こういうふうに思っております。今後はさらにですね、子育てするなら出雲崎、これを PR しましてね、来年度はね、本庁のね、子育て応援宣言と、宣言の町というものを提唱してまいりたいというふうにも考えております。そしてこの宣言を機にですね、本庁で子育てする若い世代が安心感と満足感をですね、実感できる町として、あらゆる媒体をですね、最大限に活用しましてですね、切れ目のない支援制度を積極的にですね、外に向けて発信してまいりたいというふうには考えておりますので、よろしくまたお願い申し上げます。
4番、高桑議員。
4番、お話を聞いて、私も知らないことが随分ありまして、そのように社会動態がたくさん、社会動態で転入がたくさん増えているということ、また、町としてもその重要であるということを認識しながら、子育て応援宣言とか新しいお話も聞けましたので、これから本当に期待できるなと嬉しく思っております。ではそれを踏まえて次に参りますけれども、確かに定住人口の 増、大はかり減少を抑制していく、交流人口の増加を図るにしろ、他の事業と合わせて発信していく必要が あると思います。今お話、答弁の中にもありましたけど、SNS、これは非常に有効ではないかと思っております。キラリのホームページや移住定住サイト、グッドライフイズモザキ、こちらも大変魅力的に仕上がっていると感心しております。キラリではインスタグラム、それからフェイスブックを始めているというふうに聞いています。今ですね、子育て世代の約 92.3% が日常生活の中で SNS を利用し、74.5% の方が1日に複数回 SNS を利用しているという、そういうアンケート結果が出ております。多くの方がこの SNS で子育てに関する情報収集をしているということです。私たちも何かを購入するときに、口コミをチェックするというのは日常的に当たり前になってきました。今利用されているもの、そして出雲崎が町が持っているものを大いに活用するべきではないかと思います。例えば、よその町村で行っていることもありますが、例えばハッシュタグをつけて出雲崎の子育てということで写真の投稿を募集し、出雲崎のその状況をもう全国に世界に発信するというようなことも考えられるのではないか、口コミを集めてそれを口コミの中でこういう口コミがっていうことを広く知っていただくことも必要ではないか、もうすでに考えられているかもしれませんし、その SNS の活用について、これからもそういう活用方法で PR を図っていくというようなご予定があれば、それについてお聞きしたいと思います。
少々、
議員さんの2つ目のですね、このご質問にお答えをしてまいりますが、昨年9月開設いたしました多世代交流館の公式 SNS におきましては、8月末現在で約400人の登録件数となっております。施設利用者をはじめあらゆる子育て世代等のですね、多世代の方々からご利用をいただいております。現状においてはやはり子育て支援の情報や施設の利用促進と SNS の SNS の活用は非常に有効であると、いうふうに効果的であるというふうに考えております。高倉議員さんのご提案も含みましてですね、SNS はもちろんでございますが、多世代の方々が誰もがですね参加したし、フォトアルバムの募集などですね、あらゆる機会でですね、投稿をきっかけに新たな利用者のような取り組みを進めていくこと、このことは非常に本庁のですね、子育て支援の魅力を拡散するものと考えておりますので、ご意見等も十分ですね、参考にしながら今後取り組みを進めてまいりたいというふうに今考えております。
4番、高倉議員。
4番、本当にこれから上り調子といいますか、釈迦動態で、そうやって若い世代が増えてきている、キラリの利用者も非常にたくさん増えている、またそういう情報発信をどんどん、積み重ねていく、そういうことを本当に先が明るいことではないかなと思います。全国的にも多分珍しいのではないかと思いますし、そうやって、どんどん外に発信していくことで、出雲崎をどんどん知っていっていただく、これは大事なことだなと思って私も注視していきたいと思います。3番目の質問に移ります。この9月末まで行われているイベント、財宝探せは大変好評で、町外から多くの方が妻入りの町並みに来て来られております。今回こういった大掛かりな謎飛びきイベントは初めてですので、終盤に来ている今、いろいろな反省点があることではないかと承知しています。私が残念に思うのは、親子で謎解きに来てくださる方たちはまさに子育て真っ最中の世代、出雲崎町はそこを一つのターゲットとしているわけですが、出雲崎の子育ての紹介に誘導できていなかったのではないかということです。産業観光課が担当ですが、これだけ大掛かりなイベントでお金もかかっているわけです。横断的にももっと幅広く効果的な活用を考えるべきだ ったのではないかと思い考えますが、町長はどう感じておられるでしょうか。
町長、
議員さんのですね、3つ目のご質問でございますが、まあ、本庁もですね、このコロナウイルス大臣ありまして、まあ、各イベントを実施してまいりましたが、まあ、非常に高齢人口の拡大にですね、努めておるところでございます。まあ、現在、都市大交流館でも年間各種教室やイベントを実施する中でございまして、まあ、SNS に登録をいただいた方々に特典を設けるなどですね、町の支援策に触れていただくための仕掛け作りも行っているというところでございますが、まあ、今後はですね、議員さんのご指摘のとおり、まあ、市で実施している我々のイベントにおいても、機械を活用しながら子育て支援策の配布や、まあ、SNS の登録促進、あるいは子育て財に向けた移住相談ブースの設置、イベント等を活用してですね、まあ、子育て世代に対しまして、まあ、幅広くですね、町の支援策を PR していきたいというふうには考えているわけでございます。まあ、原産の社員はですね、いかに町がですね、いかにいい制度を作ってですね、喜ばれておってもですね、これやっぱり他にですね、まあ、理解、周知しておらなければですね、全く効果が上がらないわけでございますので、まあ、この制度を、おっしゃるように制度を作った以上はですね、まあ、やっぱりこれを徹底的にですね、PR をする、対策を講ずるというところにですね、本当に効果が出てくるというふうにまあ考えておりますので、まあ町もですね、皆さんのご協力をいただいて、まあ、やっぱり、あらゆるですね、観点からの制度等を構築しながら、まあ、高齢人口あるいは移住者を求めるということでございますので、この制度自体をですね、もういかにしてやっぱりおっしゃるように他に知らしめるかということが大事だと思いますので、まあ、ご意見を十分ですね、私たちも受け止めてですね、そして今後ともまあ、この対応については積極的に手段を講じてまいりたいというふうには考えております。
4番高桑議員、
はい、4番、あらゆる手段を講じて、町のその子育て支援策を、候補していただいていただけるということで、まあ、今回の9月末までのこの財宝探せイベントは残すところあと半月でしかないんですけれども、例えば妻入り会館では立ち寄り場所になっておりますが、小さなお子さんがいらっしゃればそのキラリに寄ってみてくださいと声をかけることもあります。せめてまあパンフレットを要所要所に置くなどの体制を取っていただければ、また興味も引いていただけるかと思いますので、そのようにお願いしたいと思います。それでは今度は支援が必要な人に届く制度にしたいということで、高校生の通学費の助成についていくつか質問をさせていただきます。現在通学定期代の 30% が補助されており、高校生の保護者にとっては大変ありがたいことで感謝の声が聞かれます。しかしそれでも長岡方面へのバスの定期代はとても高額で負担が大きいと聞いております。柏崎や吉田への JR の6ヶ月定期代は41,540円、長岡駅でのバス定期代は出雲崎車庫からだと83,650円と、比較した場合約倍ほどバスの方が高いということになっております。まあ、20年前に中英トンネルが開通し、同じ頃高校の学区制度が変わって長岡方面への進学者が格段に増えました。保護者の負担軽減のために通学バス定期の補助率をバスに限っては例えば上げるというようなことは考えられないか、検討できないか、お伺いしたいと思います。
町長、
高木議員さんのご質問にお答えいたしますが、まあ、通学所のようですね、3つの記載のとおり、柏崎市の 高校に通学するために利用する JR 1号線の電車運賃、長岡方面に通学するためのバス運賃、バス運賃が倍程度ですね、高いということは、まあ、承知しておるところでございます。まあ、現在新潟県のどの高校でもですね、今受験することができるようになっていますので、新潟市内の日本のですね、高校への通学を考えたときに、長岡方面のバス通学費のみのですね、補助率を検討しただけではですね、まあ、ちょっとですね、公費総額というようなことも考えられます。もう少しですね、これらについてはしっかりと検討させていただきながら、まあ、基本となる制度のですね、改善が真に必要であり、可能であるならば対応してまいりたいというふうには考えております。もう若干ですね、時間をかかりながらちょっと検討してまいりたいと思っています。
4番高桑議員。
はい、4番、難しいことをお願いしていると自覚しながらお話をしているんですけれども、まあ、公平ということは行政においても大前提、とても大事なことですので、やはりそこだけというふうに特化した形の検討はできないのかなと思いますが、もう通学費全体を考えてということで今お話しいただきましたので、本当にこれからそういうことが実現していくと嬉しいなと。少ない子どもたちですし、こういう通学費の助成をしていることは県内でも非常に稀で、よそからは大変羨ましがられています。出雲崎のそういったいいところをどんどんどんどんやっぱりこう拡充していくことっていうのは必要なんではないかなと思います。まあ、お金もかかることなんですが、それで実際お金がかかるといえば、子育てでお金がかかっていくのは私高校生からだとそういうふうに思っています。保護者が本当に苦しいのもそこからです。そのためにみんな計画的に備えていくのですが、まあ、それができないご家庭もあります。実は先日フードバンク三条の事務局長さんのお話を聞く機会がございました。コロナ禍、非正規雇用で収入が減ってしまい、物価高騰でさらに苦しんでいる。でも育ち盛りの子どもたちにはお腹いっぱい食べさせてあげたい、そういった生活が苦しくても必死に子育てをしているご家族とフードバンクがどのようにそれを支えているのかお話を伺いました。講演後にご挨拶をして、出雲崎町にはフードバンクがなくてと言うと、あ、そうでしたね、うちを利用されていますと言われました。そう、近くはない三条までガソリンを使ってでも食材を調達に行く方が当庁にもおられるわけです。まあ、支援にお礼を申し上げ、これからもよろしくとお願いいたしましたけれども、出雲崎町でもできることならば何らかの支援がそういう方たちに届くといいなと思います。次の質問なんですが、次も高校生の通学に関してです。いろいろなご事情で公共交通機関での登校が難しい生徒さんがおられます。保護者が送迎することで学校に通えている生徒さんは通学定期券を購入していないので 30% の今ほどの補助を受けることができません。保護者は時間的にも制約を受け、精神的にも切ないものをお持ちではないかと思います。本当ならもらえるはずの 30% の補助、経済的にも支援を受けられない方たちに何らかの形で対象を広げること、あるいは新しく制度を作ることで支援はできないのかと考えます。このことについて町長はどうお考えになりますでしょうか。
町長。
高尾議員さんの質問のご質問でございますが、令和4年度に高校生として通学している高校で公共交通機関で利用している通学が難しい生徒がですね、一人いらっしゃいます。まあ、しかしこの生徒もですね、高校受験当時、まあ、入学にあたってですね、ご家族で通学の条件等々も十分ですね、検討も重ねられておるんじゃないかなというふうには考えております。また公共交通機関を利用できますが、高校に至るですね、公共交通の経路等が不便なため、 家族はですね、ご家族はまあ葬儀をしているという方々もいらっしゃいます。この質問でですね、親が葬儀している場合の乗車燃料代も助成対象とするという一つのものであるとするならば、申しました通りですね、ほとんど高校が、まあ、公共交通機関を利用し通学可能でございます。そうでない場合でもですね、さまざまな手段を考え対応していらっしゃいますので、このことからですね、通学が不便であるので、どうかも含めてですね、高校を選択されていると思いますので、まあ、現状ではですね、現状では助成の対象を広げるということはですね、今のところはちょっと考えておらないということでございますので、ご意見もいただきたいなと思っています。
4番高桑議員。
通学定期代や下宿費用など、これは支払ったものに対しての行政の補助ということですし、高校から見ても通学状況というのは各家庭によるものなので、私がお話ししていることははっきりしないものに対して何とかできないかと、そういう難しいことを言っている自覚はございます。でも何とか支援したいと考えるのであれば、方法はある、他にもあるかもしれません。例えばの話ですが、いついつ登校したと日数を申告して高校の担任から証明をもらって一つの基準にするとか、例えばこれは通院保険の通院証明の日数把握のようなものなんですけれども、さりげなくある高校に打診をしましたら、まあ、通常の規定の証明ではないし前例もなくレアなケースだと、そういったでも支援制度として、自治体にあるならば協力できるか協議したいというそういうお話でした。他になくても出雲崎町の先進的な子育ての施策としてここにあっても良いのではないかと思います。ぜひこれからご検討もいただきたいなと思っておりますが、ご答弁いただけますでしょうか。
以上。
まあいろいろですね、それぞれの、まあ、高校生の通学に立ちましても、まあ、水曜だったいろいろですね、今申し上げました方策はあるわけでございますので、まあ、この件をですね、まあ、整理をしながらですね、やはり自治体としてですね、ある程度基本的な、いわゆるその線を引きながらですね、補助制度を設けてまいらないとですね、個々個別の問題を一つずつ取り上げて、その問題に対して即補助を出すということもですね、なかなか難しい、組織としては難しいんですよ。個人の皆さんの事情はですね、本当に理解はできるんですし、お気持ちも分かるんですがですね、やっぱり行政としてはですね、ある程度その補助制度を設ける以上は、ある程度の一線を引きながらですね、進んでまいらないと、もうそれぞれ一人一人の対応をですね、すべて町がですね、やるしご支援申し上げると、なかなか難しいんですよ。気持ちは分かるんですがね、まあ、そういう点をですね、まあ勘案をいたしながらですね、まあそういう事情の方についてはちょっと若干ですね、前にもちょっとご質問いただいたかなと思っているんですが、ちょっと無理かなというふうな形の中でですね、今答弁を申し上げているところでございます。
4番高桑議員。
4番ですね、今事情で通学できずに送っておられる生徒さんがお一人、それ以外にも、まあ、親御さんが例えば職場に行くときについでに送るとかいう以外で、わざわざ送ってらっしゃる方も何人かいらっしゃるということですし、まあ、現在はそうにしろこれから先、何年も例えば一つの制度としてそれが利用できる体制を作れば、将来的にわたってそういう通学に関して の負担が減っていくわけですから、ぜひ、難しいこととは承知しておりますが、ご検討いただきたい と思います。通学に関してもう一つ6番目になりますけれども、こちらは長岡方面ですが、バスの運行が減って夕方はお帰りライナー便が運行されています。今出雲崎車庫は、
夕方はともかく、帰宅はともかくなんですが、朝のライナー便ができないかなと一つ思っています。出雲崎車庫6時35分駅が6時45分このバスで、町の高校生は通って通学しているわけですが、まあ、中英からであれば7時26分中英発のバスがあります。まあ、朝の10分15分というのは子どもさんのいる家庭ではとても貴重で、もしこの朝のライナー便の運行があったら非常に助かるご家庭もあるのではないかと考えています。いかがお考えでしょうか。
所長、
高木さんですね、ご質問にお答えをいたしますが、まあ、現在デマンド交通については朝はですね、厚津便からの運行で前日の予約により運行を決定していると。タクシー事業につきましては8時からの運行となっておりますが、長岡駅前行きの通勤発の朝7時1分と7時6分のバス連絡にできる出雲崎発のライナー便の運行、これについてですね、事業者の郵便会社出雲崎交通に運行可能かと聞き取りに行ったところでございますが、まあ、運転員の確保は難しいと。そして当期間はですね、バスの出発に間に合うような運行ができないことがまあ想定されるなどの理由によりですね、運行は非常に難しいという回答をいただいております。まあ、現行の通勤発の夕方のライナー便につきましても利用者が非常に少なくですね、今後の運行の必要について地域公共交通会議の中で検討をしていく予定となっています。まあ、参考でございますがね、夕方ライナー便の利用状況は令和3年度はお二方、4年はですね3人と非常に少ないというような状況があるということをですね、ご承知いただきたいなとも思っております。
4番高桑議員。
夕方のライナー便、利用者がそう多くないことは存じ上げてますが、やはりそのデマンド交通ですので、常にそこに待機しているわけではございませんし、LINE や電話でその要するにリクエストがあって初めて運行するというわけですので、体制としてそれも一つの形として取っておいていただければ、確かに利用者は少ないかもしれないけれども、これだったら利用してみようかと、またこれから高校に上がる方たちが利用していくかもしれません。ぜひ交通の関係ですので、またお話しあるかと思いますが、ぜひそこも踏まえて、お聞きしていきたいと、お願いしたいと思っております。で、最後の質問に移らせていただきます。奨学金の返済支援事業の補助金について、大学等を卒業した年度の末日から5年以内に地元に就職した出雲崎町に住所を所有する方といった助成要件がございますが、家庭の事情あるいは何らかの事情で、卒業できずに例えば地元に就職するか方もおられます。中退したとしても奨学金を借りていれば社会に出ると同時に奨学金としての借金が残って、そこからのスタートになるわけです。返済が始まります。中退であってもそれ以外の条件に合致すれば卒業要件というものを、見直して適用できるようにするべきではないかと思います。町長のお考えはいかがでしょうか。
所長、
この問題は議員さんのおっしゃる通りでございますので、議員さんの意向に沿ったですね、形でやっていきます。
4番高桑議員。
びっくりしました。はい、よろしくお願いします。きっといらっしゃると思います。 いろいろこの制度について申し上げましたが、出雲崎町制度として素晴らしいものを持っていますので、もう少し先まで手を伸ばすことで、本当に必要としている人に、支援が届くということをこれからも考えていっていただきたいと、私たちも考えていきたいと思います。これで私の一般質問を終わります。